ちょっと余計なことに道をしてしまいましたけれども、とにかく90年の信頼を受ける教会というのは、これは大変なもの。そして自分自身もまた俳句の世界と本願寺文集という二股両党議会の生活の中にいた大沢公園使う天使の絵というのが、あれは大沢彦氏という感じ。やっぱり千年の歴史を変える本願寺の伝統というものを考え、自分の置かれた状況というものを考えて、ああ、思ったんだ、こう、思わなくしか見えない。人間的ですよ。弱い人間の悲しみの気持ちはこのもったいないので、申し訳ない、ありがたい、そういう感じですね。これはやっぱりマーティさんが言ってくださった 3R の世界とは違うんですよ。この日本人の価値観、伝統、宗教的信条っていうのはどのようにしてこれからの世界に伝わっていくか、自分の世界として任せてもらって、任せるためにはこういうものがあるよっていうことを我々オールドジェネレーションはやっぱり言わなければいけない。まあこういう関係もあると思いますね。北原白秋という知人がいますけど、あの北原白秋は晩年悲しみと普段の生活の中でもったいないという言葉を使った心配っていう心配って白秋という詩人はですね、近代の日本を代表する詩人の一人だったんですね。東北地方で3人の近代の詩人の名前を挙げろと言われた、私は神奈川県ですね、石川拓馬、宮沢賢治、私の名前だったんです。それと斎藤牧師、拓馬、賢治、牧師、この3人挙げたら十分でしょう。もう日本の近現代文学史は東北で占領してやらない、ね、ここは最高でやりますよ。一言言葉付け加えなきゃ。で、最高を代表する3人の詩人は誰か、と3人挙げていきましょう。1人は室生犀星、2人目は和歌山の佐藤春夫ではないでしょう。3人目は九州柳川の北、こうするとすごいんだよね。室生犀星、佐藤春夫、そして北原白秋。東北の先ほどの3人の詩人たちに匹敵するぐらいの重要感ある詩人です。で、その2つを比較するとまあ面白くなる。東北の詩人たちに共通するところは、3人が3人とも盆地に生まれている。ところが、最後の今申し上げた3人の詩人たちは全部海岸に生まれている。今と申します。この違いは一体何だっていうの。東北は閉鎖的な盆地、西国は外に開かれた、海に開かれた海明的な文明的な雰囲気、三人の詩にちゃんとそれは現れてますよね。それでも最もやっぱりモダンな感覚、文明的な色彩に富んでいる詩人がやっぱり来た。3人のうちで一番能力、才能があり、農業分野にわたってさまざまな指摘を活動した詩人でした。隣の奥さん、残られてました。それで捕らえられた。残忍やつ。偉い方が、帰国してから、解放されてからその奥さんと結婚してもらった。ただ長すぎしながら、離婚に追い込まれたし、社会的に批判され、東京に釣りつくことができない、三浦半島、城外島の間に流されて、移住するわけです。で、その後一番やっぱり人生の引っ張りとして、悲しみと苦しみの中で仲打ち回っていた、その頃に作った白秋の詩に、もったいないので、外に出て、太陽の光を浴びたときに、ああ、もったいないという感情が全身に満ちあふれる。日の光、涙の光、日の光。それにもったいないという言葉があって、アレンジしたしね。お天道様信仰がその背後にあると私は思う。 太陽に対する全身的な献身、太陽に包まれることの神ということの感じがですね、こんなに大変です。日の光に照らされているだけでは、本当にもったいないという感じに、自然に涙が流れている。拍手の日ですよ、これは。で、その時、この拍手の日は、先ほど申し上げた、大谷区物のもたいに、ややの三俳句と通ずると。その俳句と通ずると同時に、自然にそこから立ち上ってきたものはですね、芭蕉の俳句です。芭蕉の奥の細道という旅の中に、日光東照宮を訪れるためにできました。日光に参りまして、ちょうどあれは春の季節だった。太陽がさんさんとっていかない、地上の緑を照らし出して、万物が光に輝いて見える。でその場面を一種の俳句にしてますね。よく知られた。あらこうと、青の若葉の日の光。あらこうと、あらこうと。これが私はもったいないという拍手のあの叫びと重なるんですね。そして、死海上人のあの神戸の祖師の90年の生涯を思い出してもったいない。あらこうと。ありがたいといった大谷君の心理とも変わる。でもそこは一つになっている、もったいないという言葉の奥行きだったと思います。こういう言葉が自分にはたくさんあるんです。渡さんというような方によって国際化したもったいないというのも、今度は我々自身が日本の文化伝統の中で、日本人の価値観の中で、再認識し直し、後世に伝えていく、見知らなくて、国際化したい、自分のものにしたいということを思うんですね。それは先ほどの前畑秀子の3つのキーワードと、今日の選手たちの3つのキーワードの大きみと、ある。この間ですね、京都で会う、ある会合があったんですよ。話は変わるんですが、それはですね、2008年にサミットを日本に誘致することが決まってるんですね。昨日、世界各国の代表的な先進国がですね、集まって会合する、首脳が集まって会合する、あのサミット会合。2008年は日本で、日本のどこでやるかって言って、今いろんなところに手を挙げてるわけです。一つ挙げてるのは京都、それから大阪、神戸で、どうせなら神戸、大阪、京都で一緒になって、あれ神戸はないかって運動になって、その中で2人が通り渡すのどっかって、これでまた喧嘩じゃないな、どうぞ、いや、京都だ、いや、大阪だ、私は京都派ですけどそしたら、東京の方ではですね、横浜と新潟が手がある、北海道が手を挙げるかもしれないって話じゃない。そしたら、今度は安倍総理が山口県の人だ山口、瀬戸内県で、その横浜じゃないかって話出てるんです。ライバル同士になるかもしれないそれでも京都では、ぜひ今回は京都の山の人に関係するとか、2、3っていうのは日本で 4回やってるんですね。3回は東京、で4回は沖縄でした。なので大阪に来る可能性があったんですよね。で、大口さんが首相で、さっと沖縄に来るだろう。まあ、基地の、米軍基地の問題があった。こういうのがあったら京都で、これが集まっていくわけだ。京都に誘致するために帰って話をさせられたんですよ。まあ、そういう動きがあるということを前提にしてちょっと申し上げてください。実はこの間ブッシュ大統領が2年、それで 京都で小泉さんが階段をされて働いてるって芸人なんです。これは素晴らしい芸人なんですよ。私はまだ見てないんですけど、何も紹介してくれない。で、その芸人館で、その階段が終わった後、金閣寺に案内してるんですよ、小泉さんは。で、テレビに出たら、なんかよく分かったと思うんですよね。で、その時どういう迎え方するかなって、私はちょっと気にはしてたんです。そしたらもう2人で金閣寺の中に入ってですね、手を見てあなたこと。とても分かった。まあ、金閣寺の本当の本質ってのは、金閣、三層目金閣寺なんかないよって思ったもんですから。あなたの、あなたしてる。本当の体。で、それ何があって。確かに今金閣寺に入りますと、入り口のところで目の前に大きな京都市って湖があって、その側に三層目金閣寺が見えるように、湖の手前のところでそれを見るためのちゃんと場所があるんですよね。展望台みたいな本ですよ。水の姿が見ることができる絵はがき的な金閣。ところがですね、あそこはもともとは室町将軍の足利義満が自分の山荘にしようとしたんですけど、庭と森だったんです。山荘だった。で、そこへ金閣寺を建てろと命令したわけです。金力と財力、権力に任せてその庭師に作らせた。ですから、もともとはあの場所というのは北山六本寺という名前だった。お寺ですよ。北山六本寺というのは正式な名称ですね。いつの間にか金閣、金閣って言うようになっちゃう。京都でも金閣って建物だけを見せるようになっちゃう。実際はその、池の周りを回って金閣の脇を取って、後ろにですね、参道がついてるんですよ。薄くなるには、中に入っている石が、そこは石がいいと思う。で、それを登っていきますとですね、わずか4、5分でね、ちょっと振り返ると金閣の金閣の全景が全部すっぽり消えてしまう。森に包まれてしまう場所があって、その中にはで、その時にですね、断然に迫ってくるその岩の全景の迫力、存在が全くすごいんですよ。これは林の海っていうか樹林の世界。これだ。この庭を持っている大きさ、自然と持っている存在、それに比べたら山荘の金閣なんていうのは、ね、京都なんかにね、一回お試しになって京都の間に行ったら金閣、金閣で、金閣見たら、ああ綺麗だ、確かに綺麗だと思いまで汚いとは思わない。だけどそれはあそこの実力はやっぱり自然者なの。で、ヘッドマミン大統領が来たら絶好のチャンスや。日本人の価値観もいいし、自然界のエッセンスを見せる絶好のチャンスだと話されている。だからその小泉さんはですね、最初は、まあ、金閣寺に入って金閣寺に入って見せるのがいいんですよ。出て、ああ、そんなのやればいいんだ。金閣寺の前景がパッと消えたところに行くのに、本当は自然の岩の凄さというのを説明する。ここに日本人の価値観の本質があるんですよと、何が見せ方として失敗ということをやばいと今日は全て言ってますけど、これは何が今度のサミットの時にはそういう見せ方を対してやったという意味を込めて。それから、ね、もう一つ、1975年ですか、今から30年前に、イギリスでエリザベス女王が日本においてになった。で、そういった東京における政治日程が、まあ、正直じゃなくて、その後、まあ、リクレーションの時間を楽しんでいたんですけど、京都にお招きしたんですよね。で、私は30年前でありますから、当時は東京にいた。で、京都に、エリザベス女王が置いているのは、京都という日本の千年の都はどのような恩恵の仕方をするんだろう、どのようなもてなしの仕方をするんだろう、関心があった。わざわざテレビの前に座って見てきてです。そうしたらですね、最初の女王をですね、連れて行ったところが、龍安寺の石庭でした。 石庭の前に椅子に座ってずっと見て、わからなかったね、なんかあれですけど、今日はね、石庭どこなんですかね。ちょっと悪いんだから、どこはいいのかな、水木さんものすごい人ですよ。お一人お一人にとどこがいいのかって明確に答えてくるから、俺の中にね、この道がいいのか、知らせながいいのか、関係がいいのか、どこがいいんですかね。いいからいい。教科書に書いてあるからな。あれはね、せいぜい40、50年の歴史しかないですよ、設定。江戸時代は寂れた、寂れた、寂しいになかったんですよ、江戸時代。明治から。あれも外国人が言い出して、なんか外国人が非常に珍しくなっているから整備しようというところから始まるんだ。あっさりやんな。写真が残ってますね。この女王が縁側に椅子に座って見て、それ正面から撮ってから、もう本当に形になってない。その次にどこにお連れしたか。本願寺にお連れしてるんです。西本願寺。西本願寺のあそこには確かに、ご商品の白商品って素晴らしい写真が素晴らしい頼まれてそれを見て薄暗い畳の部屋ずっと見てまあわずかに非運覚とかですねだからやっぱり日本最高の気品がある脳みたいなそれをまあ何も言ってなんかいいですよ脳みたいとか気品がで最後に桂木っていうでこの桂離宮では何をするかというとお茶のお手前でお茶のお手前でこういう演出を
それなりのさ
日本人のサポートをしている。それを受け入れられたわけです。いや、私は感動した。これこそまさに西洋文明と東洋文明の最もありうべき正当な出会いの仕方ではないか。ずっと近づいていた。さすが正座をさせるところまでやらなかった。ちゃんと椅子を置いてました。で、本当にお手前をした人が前の裏線でのお家の奥さん、セルトさんです。この方が、そういうことを申し上げてですね、やっぱり日本文化のその中心地で世界の首脳をお迎えするときには、エリザベス・パターンブッシュ・パターンって言っちゃいけない、こういうことを言ったんです。つまりどういうアングルか、どういう見せ方をするかっていうところにですね、日本の文化、日本の宗教、日本の芸術というものをどう世界に見せるかっていうことが関わっている。そういうことを申し上げて、今日は私の終わりで、お手伝いします。